どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の祝いと主に期待いたしましょう。白馬スネゴイキャンプは2つは賜物の訓練で、もう1つは霊道祭がありますので、ぜひですね、で今年はね、今30人、まあ、往復片道の人もいるから27、8人なんですけど、40人集まったら1万円以下できる、あ、2万円以下できるんですね。往復が非常に破格になります。あの交通費だけね、参加費はだいたい参加費も入れて全部で2万円前後だと思いますので、ぜひですね、行ってほしいなというふうに強く思います。これ長いやつなんですね。なんか短い方があると思うんですけど、長いのしかなかったみたいですから、はい。それじゃあ、ですね、メッセージに入っていきたいと思いますが、今日は第一ペテロの5章の8節から、身を包み身を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ここで一つ注目したいのは、あなた方の敵である悪魔がって書いてあるんですね。で、悪魔は実際にいて、まあ、サタンですね。そして吠えたける獅子のように、すごいですね、吠えたける獅子、食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っていますね。まあ、食べるものを探して歩き回っているのはよく言いますけども、食い尽くすべきものを探し回っているわけですね。で、食い尽くすべきだから、私たちの中にあるいろんな、まあ、罪とか傷なんですけども、食い尽くそうとして歩き回っていると。で、ここで一つ目のポイントはね、敵である悪魔とはっきり書いてあるんです。で、敵は悪魔であるということに気づかないといけないですね。多くの場合、実際に悪魔、サタンの攻撃を受けたり操っているとき、私たちは敵が悪魔だと思わないで、その攻撃を受けている人であったり、そういう状況をもたらした人だったり、団体だったり、なんかそういうことを、そこに目が行くんですね。でも、そこに働いているサタンというふうに思わないんですね。一番わかりやすいのは、例えば夫婦で夫婦喧嘩をするときに、実はサタンがそこに介在してて働いているんですけども、いや、もうそんなサタンじゃない、もう夫が敵だ、妻が敵だとかね、というふうになってしまうわけですね。親子でもそうだと思います。教会でも分裂が起こるときに、お互いがこう、お互いが敵になってしまうんですけど、お互いは敵じゃありません。愛する兄弟姉妹です。だけどもサタンが入って歩くときに、そこなんですね。ではっきり敵はサタンであるっていうことをまず意識し、自覚することなんですね。で、そこを覚えてくれて、自分もそうやって持ち合うことはあるかもしれないけども、でもサタンが働くときそれが起こる。敵はサタンであるってことをね、発揮してほしいんですね。告白しましょうかね。敵はサタンである。1-3、敵はサタンである。まあ、であるなんかない、敵はサタン。1-3、敵はサタン。目覚ましてねこれ大事なとこだから、目覚ましてないとやられちゃうよ。敵はサタン、はっきり、それやられちゃうのは自分、人が敵に見えてくる。これは悲しいけど、私たちはそうなると失敗するんですね。昔よくお話しましたけども、もう今引退されましたけども、世界で一番大きな教会だったチョン・ユンギ牧師ですね、の教会の牧師、チョン・ユンギ牧師が若かりし頃結婚式をされて、でその結婚式した後しばらく経って電話かかってきた、奥さんからね、チョン牧師、結婚式をしていただいた誰それですってね、つきましてはね、来て祈ってください、どうしたんですかって、別れることにいたしました、離婚しますので、ね、離婚する前に最後の祝福の祈りをしてください。すごいですね、離婚するのに祝福の祈りをしてくれてるんですね。ここら辺がいかにもね、いかにもですけど、で言ってきたんですね。ほいでーってね、ほいでびっくりしたそうですけども、もうね、長牧師何も言わないでください、もう離婚すること決めたんですかってね、で、かかってきたんですね。ほいでね、まあ、切った後ね、まあ、行く前にお祈りしてね、この書いてありましたね。もうサタンに対して聖なる怒りが起こってね、もう真剣に祈って祈って、その 祈ってから言った、祈りの中でもそのこの夫婦にあたりサタンを断ち切っていったと。で、行ったらですね、すごくいいマンションしてそうですね。当時の韓国はまだそれ豊かでなかったからね、いいマンションしてたと。で、入った瞬間、しかしね、いいマンションなのにね、もう凍りつくような冷たさを感じたんですって。そしたら奥さんがこう手前で、逆かな、ご主人が奥かな、中からとにかく飛び出してきて、ね、全然別のところにいてね、飛び出してきてね、いや、もうどちらもね、バーっていろいろ言うんですって。それでね、とにかくもう別れますから、お祈りしてくださいって言うからね、もう分かりましたって、こうね、奥さんの手とお腰の手を取ってね、で、最初に何をしたかったらね、祈って、そしてイエス・キリストの御名によって、この夫婦の間に働いていたサタンを縛り、出ていけってね、権威を持って命じたんですって。そしてそうやって祈った瞬間、こう2人ともね、ポトポトと泣き始めたんですね。で、 祈り終わったら奥さんはこうね、この荷物をほどき始めてね。これがもっと極端というか典型的なんで、極端で分かりやすいんですけど、でなんか祈られた、それ言われた瞬間何かがふっと出ていったんですって。でこう後で二人が言って、そしてやり直そうって思って、本当にな、私はバカだったというか何やってたんだろうと思って分かったって言うんですよね。でこれはね、明確になられた時、ここまで明確でなくても、実は、この後話しますけど、サタンの好物があるんです。罪と傷なんです。でその罪を私たちが持ち続けたら、許さないだろうって心を持ち続けたら、もうサタンが吠えたくる死のように食い尽くしてきます。あるいはこう、なんていうか、誰かに対して許さないって言ったり、あるいはこう明らかに悪いことと分かって、罪と神の前に分かっているのを話さない、意識して、弱さの上に繰り返すことはある。これは弱さです。そのたびごとに悔い改めて神にすがってください。解放と言いますから。でもそうじゃなくて、話さない、握って話さない、自分の方でね、弱さの上って言うんじゃなくても、ね、こう話さない場合、そこはね、サタンにまともにやられます、ね、だからそれがあるわけですね。ではっきり敵はサタンなんだってことをまず一つ目意識してほしいんです。じゃあそのサタンに対してどうするかって次書いてある。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。悪魔から逃げる人はいるんですけどね、悪魔から逃げてはいけません。悪魔で立ち向かうのです、ね、立ち向かう。ただしここで間違えちゃいけないのは、固く信仰に立ってなんですよ。固く信仰に立って立ち向かうんですよ。自分でガッて立ち向かうんじゃなくて、自分で立ち向かうともろやられます。向こうの方がはるかに年食ってますから、悪知恵には長けてますから、ね、でこれ何だったら固く信仰に立って立ち向かう。固く信仰に立つという時に、土台があるんです。固く信仰に立つには教会という土台がないと固く信仰に立てません。まず教会にしっかりと少しを据えるということですね。で教会から外れてしまうと悪魔にやられ放題やられます。信仰の土台がないから、これはまだ知っててほしいんですね。教会から離れてね、それでも信仰を保っていこうって難しい。今は21世紀オンラインがあるからね、離れていてもちゃんとオンラインでつながっていることはできますよ。でもそうじゃなくて、こうなんていうかな、教会から離れてしまったときに、例えば牧師してても教会を離れてしまって、そしたら自分で教会始めるかって言ったら、まあ最初できたと思うし、続かなかったり、多くの場合はね、信仰作用したことが起こるわけですね。で教会から離れると、土台を失うから、悪魔のもうやられ放題になるんですね。だまず固く信仰に立ち向かうときに、まず教会にしっかり土台を置くということですね。でその上でさっき言った悪魔の好物は、まず罪で、罪を持ち続けないということを悔い改めればいいんです。悔い改めたらサタンはそれだけで断ち切ったり、あるいは逃げていきます、ね、例えばいつも証しするときにね、ダビデ・村上牧師の話をしますけども、彼はお酒が好きだった。もう中学からのんべえの家系で、中学から飲み始めて、クリスチャンになった後も、お酒は悪いと思ってないところがあって、別にお酒を飲むなとは書いてないけど、酔うなと書いてあるから、飲まないことを勧めます、ね、でこう、ね、こう飲んじゃうと、ね、で好きだからね、酔うまで飲むっていうか、のんべえなんですよね。である時のんべえで飲んでたら、娘とちょっといさかいがあって、娘を殴った、この頭をこずいて骨は折れないだろうな、ガンと叩いた、ね、手を挙げちゃいけませんね。何があっても男性は、ね、腕力で女性に自分の力強さを示すのは愚かな男のすることですね。全然男らしくもないし、強くも何もない、ねね、でもこれ、ね、ですね、ところが何かというと、こうねだったわけですね。その時に娘さんの頭は石頭だった、いや岩頭だった、鋼鉄頭だったんですね。びくともしないお父さんの手が骨折したんです。で片枠大工で、仕事は大好きで一生懸命やったから、2週間仕事できなくなったんですって。でその時に彼は初めて骨折れてなんだってじゃなくて、まずいと思ったんですね。 これはまずいってね、お酒飲んだ勢いだって、普段本当に優しいおおらかなっていうかね、そうです、ダビデも向かい目してね、でも飲んだ時に座ってこついてしまっておいでになった時にまずいって本当に思ったんですって言ってました。あの時も本当に悔い改めたんですって、真剣に。でも悔い改めたんだけど、本当にお酒が好きで飲んべえだったからやめられないと思ったんですって。でも本当に心から悔い改めたんですって。でも自分では無理だと思ったんですって、お酒から解放されること。でも真剣に悔い改めたんですね。そしたら次の日の朝ね、全くお酒欲しくなくなったんですって。でも 2,3 日経ったら変わるかと思ったんですって。それから今に至るまでもう何年過ぎてる、10年以上かな、全く一滴もお酒飲んでない。で、片岡大学の寄り合いがあって、年末とか年始には必ず飲み会があるけど、もう最近は上の人がね、もう村上さんはもうここ飲まんから混んでいいよとか言ってね、言われたってね。で、忘れないお母さんの葬儀の時にね、私指揮して、で、一応終わった後、まあ、ご遺族のね、遺族ってことは使いたくないけど、まあ、一応ご遺族の集まりがあるからね、そこに行って、それで、まあ、ちょっとお話をして、それで、まあ、帰るってなんですけども、村上さんがついてきて、いや、もうどうぞご遺族のとこ行ってくださいって言ったらね、いや、いいって言って、いや、よくないでしょってね、言ったらね、いや、もうみんなね、飲むだけなんだって。ね、もう酒飲みは同じ話ばっかりするから、もうわし嫌なんだ、酒飲みは嫌いとか言うよく言うわって。あそこまで変わるかって変わりましたよね。本当に飲まない、一滴も、言ってました。本当に一番驚いたのは自分だって、全く欲しいと思わないんですって、考えられないって。でね、息子さんのことも言ってましたね、なんかいろいろあった時ね、いや悔い改めたら変わるって。でもね、やっぱりね、自分であれしてるのこう本当にならないと悔い改めないからな、いくら人が言ってもって言って言うんですよね。でも悔い改めたら変わるって、もう確信持っていきますね。罪に関しては本当に悔い改めたらね、これね、解放されちゃうんです、十字架があるから。で、弱さがあって繰り返す罪がある人はね、救われます。繰り返し繰り返し神様に悔い改めて、そしてその度ごとにすがってください。どっかで抜けると思います。でもどっかでね、悔い改めつつもね、またやりたいなと思ったりすることがあるからね、その根っこごとね、神様に悔い改めるとかも、ね、助けを求めてください。でもその時村上さんは本当にもう悔い改めたって言って、そしたら解放されちゃったってね。あ、見事ですよね、これね。これ一つね、だから罪の場合は悔い改めるってことなんです。でもう一つ、傷って人はあるんです、傷ね。傷の場合は何かというとね、徹底した感謝なんです。傷をもたらした人、傷をもたらした状況、あるいは傷になってしまっていること、その一つ一つのことを丁寧に、ね、思い出したくもないかもしれませんが、それを思い出したときに、あるいはこう出てきたときに、ね、思い出したことにこう、いらだちが来るとかね、落ち込むとかね、いいんじゃなくて、その度ごとにそれを丁寧に徹底して悔い感謝する。徹底して、ある程度じゃなくて、そこそこじゃなくて、ある程度の感謝はサタンを呼ぶだけです。そこそこの感謝は、しばらくサタンは収まりますが激しくやってきます。食い尽くすべきものって書いてあるんですよ。食い尽くすべきものって、聖書は正直ですよ。食い尽くすべきものだから、サタンは優しくありません。ちょっと触っておしまいじゃない、食い尽くして引きちぎって人生を破壊してむちゃくちゃにしようとするんです。怖がらないでください。サタンは敗北者ですから。私たちが神において頼む限り絶対に勝ちます。完全に勝ちます。神において頼む限りね、あなたは勝てませんからね、はっきり言っておきますけど、お互いに絶対勝てません。でも神において頼むなら必ず勝ちます。ここを明確にしとかないといけないんですね。で、だから感謝する場合でもそこそこ適当にじゃなくて、本当に神において頼むで徹底して感謝すると大逆転が起こる。ですよね。でもある程度の感謝やめちゃうんですよね。まあいろんな証がありますけど、神立さんね、今バトン領事かな、今どこだっけ、あの人はもともと八戸で三沢の隣だったんですけど、三沢に米軍基地があったから、まあ、そこで、まあ、米軍基地の近くで、まあ、いろいろやってて、そこで出会ったあの方と結婚した、アフリカ系アメリカ人とね、みんなに反対されたそうですけど、反対をしてきて結婚したら、案の定1年経った時には離婚することになってた。でもその時お腹に赤ちゃんが生まれていた、お腹の赤ちゃんを抱えたまま離婚して、でお腹の赤ちゃんがいる間は良かったんですって、この子を何とかしようと思って、生まれた時に、まあ、 肌の色が違ったことと、まあ、アフリカ系アメリカ人だとかね、それとやはりこれからこの子をどうしていくんだろうと考えて、どう考えてもやはり地方田舎ですしね、この子にとってね、どう考えてもね、この子の人生を考えた時に良いことが浮かばなかったんですって。でも本当にね、あの壁隔てて両親がいたんですけども、泣くわけにいかないから、もうね、こう毛布を顔にかぶせて、あるいはタオルをこう口にかぶせて、もう泣きながら、泣くのを聞こえちゃいけないから泣いてたっていう。その時に、まあ、友達の関係で教会に誘われて、で教会に行ったら、今度イスラエルに行きます笹沼さんですね。あそこの教会がね、あんだけ宣教師出したのはね、一つはまああのあれがあったからです。あのアフリカ系のあれがあってね、結構みんなそういう関係の人多かったからだけど、もう一つはね、徹底して感謝やったんですね。そういう状況の人にね、あのはっきり言ったん、感謝しましょうって。最初はびっくりしたんですって。でも感謝できなくて、でも皆さん、僕の人は勇気を持って言ってください、ね、神様いるから感謝をしましたね。で彼女が導いて感謝して、最初はね、もう感謝するだけで傷が浮上してきてね、もうなんかね、感謝にならなかったけど、それでも感謝をしたんですって言われたから、もうとことん、そして面白い、すごい喜びが溢れてきたんですって。こんなあれのはずなのに、くわーってね。これであんまり自分が変わったからね、離婚した相手までクリスチャンになったそうですね。 でも再婚しなかったんで、ね、でそのまま別れちゃった。でも彼女喜んで生きていたら牧師になることになって、なんと一番行きたくなかったところ、ご主人の出身地のことになった。でもご主人は亡くなったんです、その後亡くなった、ね、亡くなって出身地に行きたくなかった。でも出身地に行った結果、お嬢さんがご主人の出身地、米軍ってすごく手厚いからだと大学まで全部出してくれるんです。だから子供さんのね、これはね、全部費用がカバーされた、ね、でしかもあのなんとか、最高のこと祈ったそうです。できれば日本人、ね、でもね、神様おっしゃるのはどこの国でも結構ですって言ったんですね。一番嫌だったのはね、アフリカ系アメリカ人、アフリカ系アメリカ人と最高のことになっちゃった導かれてね。でもその方がね、ぴったりだった。本当の親子以上に子供のことがよくてね、本当に祝福されてますよねってことを本人は言ってます。明かしてますか、聞いてください。この時何が言ったら、徹底した感謝なんですよ。それは彼女だけじゃなくて、考えてみたら、あの教会から宣教師4人も出てるんですね。で鍵は感謝なんです。でどうも宣教師になった人たち見てみると、みんなそんなあの素敵だった人生じゃないんですねどっちかというとすごい人生なんですけど、全部感謝で逆転してるんですね。このあね、傷っていうのはね、実はね、神の栄光のあられるね、鍵なんです。傷のない人なんていないんですよ、皆さん。人生ってね、あの傷だらけの人生なんて昔歌がありましたけどね。あ、そうなんですね。右を向いても左を向いてもなんて疑ったんですよ。分からないでしょうけどね、若い人には、ね、あったんですね。ところがあの傷のない人生なんてないんです。でもその傷を本当に心を冷めて徹底して感謝していくと、サタンじゃなくて神様がそれを栄光のあらにしてください。サタンは逃げていくんですよね。でも多くの人はね、本気で向き合って感謝しないんです。つまり神により頼まないんです。逃げるんです。逃げたらサタンが来るんです。立ち向かうんです。徹底して神様に感謝して、そうすると神様がそれを祝福に変えちゃうんです例えばハトコちゃんね、ハトコちゃんってあのいっぱいいますけど、あのかわいいハトコちゃんね、あ、かわいいか、まあいいや、若いハトコちゃん、若いかな、まあいいや、あの10代のハトコちゃんね、で、あの南からハトコちゃんね、もう6年生で今度中学だから、で今度は小学生大会出れませんけども、彼女はあのエス様を伝えるんですね。まあお母さんにいた、お父さんはよく祈るけどね、そんなにガンガン言う方じゃないですね。まあ、あのでも伝道しますよ彼は。でもガンガン言う方じゃないですね。お母さんはね、もうガンガンやります。私の妻にも負けないぐらいですね。ガンガン行きますね。それでところ構わず、場所構わず、笑顔でどんどん行きますね。ところがね、それに似たんでしょうね。学校行ってもね、バンバンイエス様の話をするね、どったら答えないとか言われね、あ、そうって聞く人もいるんだけど、中にはやっぱり言う人がいて、でなんか一人がなんかそのあの子はおかしいって言って、そしてそれから、グループでみんなでいじめられちゃったわけですね。でも彼女は学校から帰ってきてね、でなんか いろいろあったみたいですよ。まあ、いっぱいあるけどね、ごちゃ混ぜになっていろんな話がね、なんか靴をなんか入れられたとかね、いろいろあるんですけど、まあ、とにかくそれでいじめられたことがあって、で帰ってきて、で南君はね優しく言ってね、優しい、もうちょっと悪いかどうすると南君はね鈍い、ね、よく言うと優しい、ね、あのシャープな人はね、あのね、なかなか優しくなれない。シャープな人にね、あの優しくないからって怒らないで、ね、みんな違うんです、たまものが。シャープな人はシャープだからできることがある。で、鈍いって申し訳ないけど、優しい人ってのはどっちかというと鈍い鈍いから優しくなれる。でシャープで優しくなった人は成熟っていうんです。わかりますか。だからみんなそれぞれ違うんですね。だからあのなんていうのかな、ね、それはもう知っとかないといけないですよ、ことはね。年取ってくると分かってくる、ね、でまあ話を元に戻して、ね、そしたらですね、やっぱ彼もところがね、彼も父親だとね、父親ってね、娘のことになるとね、やっぱりね、正常でいれない。天に帰った小渕さんはそうでしたよ ね。あと昨日ね、佐賀兄弟がね、いきなりね、あのミキちゃんの話をしだして嬉しそうにね、なんかバイオリンが上手くなったとか言うんですよね。なんか木戸風になってるそうだべってね、あんな明るく嬉しそうに話すことをあんまり見ないね。娘のことになるとあんなになるんですね、やっぱりね。酒井兄弟もね、なんか私ほっとしました。ああね、我が友よって感じですよ ね。一人だと娘はね危ないな。いや、やっぱり一人じゃ、一人娘は危ないな溺愛しちゃいますよね。まあそうしないお父さんもいるんでしょうかね。立派ですね。私は無理ですね。4人でちょうどよかった一人だったらもう危ないですよね。もう溺愛してどうなるかわからないですね。でまあね、でそれでやっぱりね、まあやっぱ腹が立ってね、南君にしたらびっくりしますね。先生に言いに行こうか、教育委員会に乗り込もうかと思ったそうですね。へえと思いますよね。南君がそんなことするのかと思ってね。でもそういうわけにいかないから、僕したからってね、感謝をしようじゃない。職場ではあんなにね、自分がどんなにされても感謝するのにね感謝し始めて、で一生懸命感謝してたら、結局前も言ったと思うけど、まあ、いろんな何回もあるんですよ。でも一つはね、一番面白いのは、それでもとにかく感謝して、毎日感謝して学校行った。泣きながら帰ってきてもまた感謝して学校行ってたら、先生と校歌、このなんか日記を書いて先生に渡すのがあるそうですね、学校でね。そこに今度九州ねゴスペルの大会があるので私は参加しますってね書いたら、加藤ちゃんゴスペルやってるのって言ってね、はいって言ってね、で優勝したいですって書いてね、じゃあ頑張ってきてねって言って、どうだったって、はい優勝しましたって言ったんですね。その年は参加者1人だったんです。その年は、今は違いますよ、今は九州結構いますから5人とかね。でも当時は、その時はそうだったんね。でも秋元奥さんはね、1位優勝は、なんだっけ、ファーストフルーツかな、オレンジチームだったらどっちが先に言ったんですよね。あれはいいですね、そういうふうに。あれは真似しようと思う、今度からね。でね、だからその言われた通りそう書いたの。加藤ちゃん優勝したのって言ったら、そうって言ったらね、嘘じゃない、本当じゃんね。で九州代表になったわけです ね。そして先生がみんなの前でそれ言ってくれたら、みんながおおと言ってね、まあ、素直といえば素直。ね、大人になるとねちょっと腹が立つけど、この前出すな、ね、コロッと変わってですね、ああみんなわーっ って急に変わった。で家に帰ってまで子供たち言ったみたいで、なんだっけ、カナンちゃんが行った時に、3回目がなんかで、こんな会なんか行った時、みんなから、加藤ちゃんはゴスペルやってて優勝したんですかとか言って、はあとか言ってですね、みんな言われたんですね。でいっぺんに決まって、それで歌ってとか言われて、休憩時間に歌うようになって、それで人気者になっちゃって、でゴスペルを休憩時間に歌うようになったそうですね。でそこからゴロッと変わったっていうのは一つ、まあ、他にもいっぱいあるんです実は。で6年生の運動会の時にクラスメートみんなとね、まあ本当にいっぱい、まあ、小さい小学校だからいくつも出るそうです。でも小さい小学校ってことはクラスがそんな多くないからみんな知ってるわけですけどね、本当にみんなと楽しくやって出たのを見ながら、南君は涙ができたってね。あ、彼が泣くっても珍しいけど、つまりね、それだけね、いろんなことがあったけど感謝をしたとき逆転したんです。でいじめてきたり仲間外れにしたのはその人は憎いんじゃない、サタンです、はっきり。特に神様のことをキリストを伝えてぶつかってきたのは 100% サタンです。そのサタンに対して
人間的な方じゃなくて徹底して感謝した。そしたらね、勝利したんですよ。だって彼女の傷でしょ、痛みで。わかりますか。で、私たちはね、聖なる武器を取らないといけないんです。罪は悔い改め、傷とかぶつかりに関しては徹底した感謝なんですよ。でもその土台は教会なんです。土台は教会なんです、これ、ね、でその時に神様が働いてください。立ち向かいってそういうことです。悪魔に立ち向かいってね、負けないと悪魔はバンバンというわけじゃない、ね、悪魔に対してね、こう殴りつけて、はっ倒して、蹴り飛ばして、やってください。どうするかって、もう徹底して感謝ですね。ですか。ジャブとかかりますからね、ね、ジャブジャブジャブってね、ストレートってね、でも、もうこの際キックも入れてくださって、ね、もう柔道もプロレスも全部駆使してください、ね、で感謝ですよ、徹底的な感謝、ね、あと悔い改めもそうですね。悔い改めもしっかり、だからこういうのが立ち向かうということなんです。それをするときに神ご自身が働いてくださって、圧倒的な勝利を取ってください。だって悪魔、ここではないけど他のところに神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。あ、最後に感謝して、で最後に従うんです。神のおっしゃってる言葉に従うときに勝利が取れるんです。神様の勝利がね、もう前何週間か前に証ししたから覚えてると思うから、その証しの方が分かりやすいから、ちょっと時間がないから、もう一人の村上家、村上カナンさんね、これはもうインターネットで公に出してますから言いますけどね、前も言いましたけども、もうお父さんに虐待されたんです。かなりひどい虐待ですね、聞いたらね、言ってましたけど、ちょっともう今日はやめときます。で妹さんはそれで前も言ったけど能面になった人ですね。ところがイエス様に出会った、村上さんがね、お姉さんの方が、そして本当に救われた。でその結果お母さんも妹も教会来た。でお母さんも妹もみんなお父さん嫌いだったそうです ね、まあ偉いなと思うのは離婚しなかったんですね。それでところがね、お父さんも教会来た時にお父さんもこうね、喜んで礼拝してるのを見て許せなかった。で頭で許せないといけないって分かってるけど許せなかったね。ほいでもう教会が離れちゃった。でみんな離れちゃった。でまた教会戻ってきたんですね。でまたお父さんもみんな帰ってきて、お父さん見てまたダメで戻っちゃった。これ2回ぐらい繰り返す、ね、3回目にお母さんが癌になった時、今度はまたお父さんが戻ってきた、ね、お父さん教会が嫌そうなことしたから真剣に。で彼女も戻りたいけど、戻ったらまだ来れなくなっちゃ嫌だから、彼女は平日礼拝に来てて、お父さんが来ない週間に一生懸命来てた。そしたら神が言われたんですよね、日曜日の礼拝に来なさいってね。で彼女は、ね、抵抗したんじゃなくて言ったの、神様はね、日曜礼拝に来たいと思うし、それはいいに決まってる、分かってますけども、行ったらお父さんに会うとね、すいませんって、どうしてもちょっとね、まだダメなんですって、こう一生懸命言ったわけですよね。でも神様はそういう時はね、言うんですね、日曜日来なさい、やっても小宮さん、お父さんが日曜日来なさい。神様ってそういうところありますからね。でこれ、ね、で彼女はね、決めた、行くことを決めて、礼拝が始まってしばらく5分ぐらい経ってから行って、もうさっと一番前まで行けば、お父さんで終わったら報告の間にさっと帰ればお父さんに会わなくて済むと、まあ、彼女なりの知恵ですね。でもとにかくしたかった。ほんで行ったら前が詰まってて、2番目に座ったら1番目の前、斜め前にお父さん会えた。でもお父さん立ち上がって賛美してなかった。膝をさすりながら賛美してた。それで、ね、すぐに ね、そんな三段のことやったからそれぐらい当たり前よってこう思うと思った自分がいたのに、そう思うと思ってる自分がいるのに、お父さん大丈夫かしらって思ってる自分がいて、びっくりしたんですって。えって思って、次の瞬間涙が止まらなくなってきた。ブワー、神様への愛とお父さんへの思いが来て、それでその礼拝の間中ね、まあ、当時は長かったから今1時間半で終わるんですけど、ね、2時間ぐらいあったからずっと涙が出て、涙とともに憎しみが流れていったんですよ。長い間虐待された痛み、これはね、全く恵みなんです。でもそれはどうして、日曜日行ったからなんです。神が言った言葉に従ったからなんです。神の言葉に従うと神の技が始まるんです。ザーッと涙とともに、で終わって、礼拝終わったら思わず前に行って横座って、お父さんの膝さすりながら大丈夫って言ってる自分に一番驚いたのは自分なんです。ありえない。でその後お父さんに、お父さん、ね、妹に謝ってあげてって言って、妹に謝った。妹も癒されちゃった。全く能面だった妹が、ね、表情豊かになりまして、熊本に、ね、行きますと、ね、必ず、ね、お茶と水を、お茶を持ってきてくれます。結婚式したのは私ですよ、妹さんの、かなり若い男性と。彼女が惚れ込んだけど、向こうがね、 由美子さんって言うんですけどね、由美子さんじゃなきゃ嫌だってね、ダダをこねたんです本当にもうそんなね年あれだからって言ったんだけど、もうあんまり言うからじゃあってことで、で私が死去したんです。いい結婚式でした。でお父さんと由美子さんが2人で歩いてきたら、それを見た親戚が福岡の人でした。びっくりして、こんなことがあるんですねって言うから、イエス様ですよってイエス様を信じたんです。親戚が思わずそれで死んじゃうぐらいすごかったんです。これどうしてことあったら、したかったからですよ。わかりますか？悔い改めて感謝して従うと神の御心で、彼女は何度も悔い改めてお父さんを許そうとできなかったんだけど、でも許そうとしたんですよ。でもできなかったね、悔い改めて。弱さです。あまりにも傷が深かったんでしょう、ね、感謝して。ところが神様が言ったことに従った時に、神様が恵みを持ってどんどんなさった。だからまず一つ目、敵は悪魔だってことを知っていること。人ではありません。父親でも母親でも息子でも娘でも夫でも妻でもありません。上司でも部下でもありません。憎たらしいあの人でもありません。そこに働いているサタンです。敵はサタンです。夫じゃない、妻じゃない、離婚した人、離婚した夫を未だに憎んでいたら、それはサタンの思うつぼです。離婚してるけどしてません。もう早く許して忘れなさいですか。あのね、敵はサタンなんです。二つ目、サタンから逃げる必要はありません。立ち向かう。教会という土台にしっかり立って、教会にしっかりとどまって、教会にしっかりつながって、そして罪は悔い改め、傷とか痛みに関しては徹底的に感謝して、そして神のおっしゃってくる言葉、神の語られてくる言葉、神の示される言葉に従うのです。その時に神様が圧倒的な勝利を与えられるんです、サタンに対して。で、傷が深ければ深いほど祝福は大きくなるし、罪が大きければ大きいほど許しが大きいから神の愛があふれるんです。これがね、キリスト教会のパラドックスというかね、逆転なんですよ。なんであいつがあんなに救われていいんだって思いたくなるようなことが起こるんです。これがね、十字架の恵みなんです。わかりますか？だからね、その恵みをお互いに見ていきましょう。ね、サタンは吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探しています。あなたがそっぽ向いてもサタンはそっぽ向かずに探します、ね、罪、傷、ね、それならもう逃げないで向かい合って悔い改めて感謝して、そのおっしゃる言葉に従って神様に応じされている圧倒的な勝利をいただきましょう。お互いの人生の中に、家族の中に、生活の中に、それを証しするんです。そしたら人々の希望になる。なんだっけ、さっきの江戸で出てきた、去年優勝した、ダビデ前田牧師夫妻ね、あれ今だからね、もう本当にいいですけどね、まあ、すごかったんだから本当にだって、もう麻薬とじゅ、ね、統合失調症でね、本当にね、すごかっただから本当に神様大逆転でしょ。だから証して希望なんですね。言わなきゃわからないぐらいよく変わりましたよね。すごいですよね。だって今かっこなんかすごく素敵になっちゃったサラちゃんね、今なんか素敵なお嬢様になっちゃったよね、プロになってね。本当にね、喋らない子じゃないかって言って、ね、先生に言われてね、まあそこまで変わるんですね、人ってね。面白いなと思います。私たちが神様に呼び頼んで神に従うと、サタンは逃げていって神様の栄光と勝利を得られるってことね。エコひいきなんかありません。どの人にも神様の愛は注がれていて、どの人にも神様は同じようになさいます。どの人も特別なんです。だからエコひいきなんかどの人にもそれが起こるってことね、どうぞ覚えてほしいと思います。お願いします。天皇様、御言葉ありがとうございます。今日はサタンのことを語るように言われましたけれども、まず敵はサタンであるということにはっきり気づき自覚することができますように。そしてそのサタンに向かって立ち向かい、しっかりと教会に土台を置いて、罪を悔い改め、傷やいろんなことに対して徹底に感謝し、そしてあなたの言葉に従って答えきるように、 力強い意味で思って導いてください。お祈りをします。罪があると祈りは聞かれません。まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。イエス・キリストなんて心と体を癒されよ。非常に身近な人で、許してない、あるいは受け入れてない人はいますけど、許して受け入れなさい。その時あなたが自由になる。そしてその時に神様の手が動くと主を教えます。祈りの中で宣言しなさい。最初感情はついてこないでしょうけど宣言しなさい。そうするとき神様が助けてくださいます。神に頼る前に人に頼ることが癖になっている方、特に女性に頼ることが癖になっている方、まず神に真剣に頼りなさい。その時に神の助けというのを非常に具体的に体験するようになります。ひだ、イエスさんってひだに触れてください。腰に触れてください。喉に触れてください。イエス来てしまって腰、ひだ、喉、イエス様よ。イエス様ありがとうございます。イエス様の名を呼び出します。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ声願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせお願いします。